自分と世界を分けるラジオ12ボーダーズプラスワン。
自分と世界を分けるラジオ12ボーダーズプラスワンは過去と現在未来あなたと私を行き来する哲学系のラジ雑談ラジオです。このラジオのパーソナリティはジャン、アミ、あっちゃんの3人でお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
さてシーズン4ということで今日からあのタイトルが変わりました。
はい、変わりましたね。
自分と世界を分けるラジオということで、
はい、
あの2週目を始めるんですよね。
そうですね。あの前回を聞いてくれた方はなんとなく理解してもらってると思うんですけど、いわゆるタイムリープものというか、同じテーマとかタイトルをもう一回話し直していくと、多分ちょっと変わった違う結果になるんじゃないかなっていうところを楽しみたいなっていうところです。
前回あの今回のテーマは家族なんですけど、この家族ってテーマはこのソイルボーダーズが始まった時の一番初めのテーマなんですよね。
単純に2年前ですか？
そう、単純に2年前。
すごいな。
そんなにやってる、
状況が変わってると思うので私
2年経ったら変わってるんじゃないですかね。
そんな今日は家族ってテーマでもう一回ね話していきたいと思ってるんですけど、
はい、
皆さん家族の状況なんかどんな感じですか現在？
そうですね、どうなりました、どうなったかっていうか、あんまり前は振り返ってないのでもう、気持ち新たに、
そうか、新たに、企画というか今どうですかって感じですね。
そうですね。
私大きく変わったな。
あっちゃんから
私はね離婚しましたね。離婚したから一旦だから家族関係があった人と一旦だからお別れしたっていうような状況ですね。
大きい
よね、状況変わって
大きい変化、
大間でかいですね、
だからそのもう自分の中で今まで家族だったって思ってる人がその血縁っていうか血縁じゃないけどその形上も家族っていう状態ではなくなったっていうような感じになるよね。だから私にとってなんか家族とはっていう定義もう一回ちょっと考え直すいい機会かもしれない。
物理的に一人ってことです
よね。あ、そうですね、今一人です。
な
感じです、皆さん現在どんな感じですか？
私は特に2年前と、確かでも2年前は弟と弟の彼女も一緒に住んでたんですけど、そこがあの、もう宮古島から離れ2人とも、で山口県地元に帰って行ったっていう状況ですね。なので2人減ったっていう、今の私の宮古島っていう場所では2人減ったっていう感じです。それがそんなに変わってないかな。
その2人は付き合った状態のままってこと？
いえ、そこはお別れしましたね。
お別れしてる。
2人とも山口行ったんだよ。
先に彼女さんの方が戻っていって、でもそこは続いたまんま戻っていて遠距離をしてたんですけど、
はいはい、
でその後弟も一緒に帰ったんですが、でその後はしばらく一緒に過ごしてたみたいなんですけど、はい、ちょっとその後お別れっていう形になったそうです。
変化していくね。
変化していきますね。
あでアミちゃんだってさ2年前結婚してなくなかった？
どうだったんですかね。
結婚して何年とか把握してないの？
あんまり覚えてない
。あれ祝わない結婚記念日とか。
2年目か3年目かどっちか。結婚記念日は覚えてるんですけど。
覚えてます。
何年かはちょっと覚えてない。
早いね。もうカウントしてないんだ。
割と新婚目だ記憶があったんだけど。
割と新婚目だと思うんですけど、もうちょっと忘れちゃいましたね。あんまり関心が
関心がないんだね。そうか。
ちゃんは？
僕は多分2年前と変わってないと思うんですけど、うん、妻と子供2人と猫1匹です。誰も出ててなければ、増えてもないです。
関係性みたいなのは変化ですか？
関係性ですか？
何でしょう？
そうだな、子供たちがちょっと成長したのか
な。ああ、いいね、そっか。
妻との時間が増えたかな。
ああ、いいですね。私さ、関係性で言うと、その正式に離婚になって、まあ、いいか、私にとってはその方がいい関係になってると思う。
うん、
お別れってなんかどちらかというとなんかさ、なんかちょっと。なんかこうネガティブなイメージがあるかもしれないけど、
うん、
そのお別れをして離婚っていう形になったからこそなんかいろんな関係性他の周りの関係性とかもスムーズになった気がするよ。
うーん、
いい方に動いてると思う。
それは一人になったからっていうところですか。
どうだろうね、なんだろうね、家族ってさ、その関係性ってまさにそうだと思うんだけどさ、近すぎてもさトラブルになるじゃない。なんかいい距離感っていうところを見つけられたんじゃないかしら、相手と自分とのちゃんとお互いを尊重し合えるぐらいの距離までちゃんと調整できたんじゃない。
なるほどね。
その距離が家族でもなく夫婦でもなく一旦離婚の距離まで離れて他人になるっていうところが、多分最善のゴールだったんじゃないかなって思うんだよね。だからなんとなくその家族ではなくなったけど適切な距離まで離れられたっていう、だからお互いの心身の健康とかがお互いにとって良かったんじゃないかなってすごく思うよ。まあ、家族ではなくなったんですけどね。
いや、そうで今回はその家族の定義というか、概念についてもうちょっとっていうか改めてお話ししていきたいかなと思います。どこまでか家族化問題、その結婚した時点ではその赤の他人と一緒になるじゃないですか、で、まあ、順調にいけば、生物学的な血がつながった子供が生まれて、なんかそのよく家族イコール血族って遺伝子的なつながりっていうニュアンスがあるんですけど、そもそもの始まりって赤の他人を受け入れるところから始まるじゃないですか。
そうですね。
でも今ってその結婚の形も様々という、そのいわゆる入籍、籍を入れるを結婚って言いますけど、そうじゃない事実婚だったりとか、なんかいろんなパターンがあって、確か前回を今ふと思い出したんですけど、一つ屋根の下で住んでたらみたいな話をしたと思うんですよね。
そうね、話してたな。
で、まあそのアミちゃんの場合は一つ屋根の下は二人で出てっちゃったわけじゃないですか。
はいはい、
はい、でも別に弟さんは家族ですよね。彼女さんもちょっと分かんないですけど、
さすがにね、ちょっと彼女さんとは連絡取りようがないという全然微妙な距離感ですけど、はい、
そうだからでも家族だったりもするしっていうところ、なんかその辺のちょっと線引きとか、すっごい極端な質問するんですけど、知らない人の子供って育てられますか？まあなんかよく最近あんま聞かないかな、捨ててある赤ちゃんを自分の子として育てる、
昔普通だったって言うよね。
もしくは知ってる人とか友人に不幸があって、身寄りがもう全然なくてしょうがなく 育てることになる、うん、ちょっと映画的な、
うん、
漫画的なストーリーですか。
うん、
そういうことって自分に置き換えてどうですか。
うん、時の状況による気がする。
イメージつかないな。
昔って結構普通にあったんでしょ。普通に、
うんうん、
あれ養子に入ったりとかさ、あのほらおじさんちは子供がいないからあんた養子に入んなさいとかさ。
あ、それはあったと思いますよ。そのね、子供ができないパターンは、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、うちの親戚でもなんかそういう話ありました。
本当、
子供ができないから兄弟の子を養子に迎えるのみたいな話が一時期あったと。
それはなんか家族として受け入れるかって話だよね。もちろん子供ってことだね。
そうそうそうです。
親になるってことですよね、その子の。
そうです。自分が、うん、
そうならざるを得なかったらなるんじゃないかな。あ、でもその時の状況じゃない、うん、もしその時にさ、自分にもうすでに5人子供がいましたとかいう状況だったらあれこっちじゃないんじゃないのってなるのか、うん、1人ぐらい変わんないんかってなるか、
うん、
まあ、状況はきっとありますよ。
うん、
なんか1人暮らしのアパートに住んでる状況だったり、
うん、
まず子供育てたことがないっていう時点で、
うん、
まあ、ハードルは若干上がる。
だいぶ高いですね。私はもう全くその子供を育てた経験も産んだ経験もないので本当にイメージがつかないですね、
うん、
子供がいるっていうのが
結構大変ですよね。
そこからだと大変だね、うん、本当に
赤ちゃんから来るのか幼児から来るのか、小なんかその幼児で来るのかでまた変わってきますけど、
うん、片やね、本当に子供がいたらね、たくさんいたらなんか一人もう一人いても変わんないんじゃないかってね。
まあ確かに、
うんうん、兄弟いるしっつってね、
うんうんうん、
あみちゃんところはその将来のイメージ的にはお子さんは計画に入ってる、
うんうん、お子さんはそうですね、あと、まあ、30に入ってからあと 3,4 年後なのかなとか思いつつ、なんか今のところ私が全く関心を持てないのが正直なところで、なんかそれよりも仕事とかの方が結構楽しいなって思っちゃっていて、まだまだ自分自身が子供だからこそ子供を育てれるわけないって思ったりするんですよね。だからなんかその辺のこう家族を作っていきたいみたいな願望があんまりなくって大丈夫かなってちょっと心配です。ここが自分自身。
でも今の人のなんかあみちゃん、なんか今の20代代表私たちの中でね、だからすごいなんか今のすごい生の声でなんかリアルだなってすごい感じるんだよね。
周りもそこまで子供を産んでる子いないですし、結婚もしてない子多いですし、そもそも彼氏がいないって子も多いですね、
うん
うんまあ、段階があるよね、そのパートナーがいて
そうだね、
その後結婚考えで結婚した後さえじゃあ次どうしようかっていうのは子供って結構先の話だね。
うん、
うん
うん、
その育ったことないんだったらそのじゃあ預かってくれっていうのは想像しづらいか。
うん、
じゃあなんかもうさ、すでになんか世代において家族を持つっていうことのハードルだとか概念がだいぶ違くなってきてない？
違いますね。
ねえ、前はなんか家族ってなんか当たりましょみたいなさ、なんかそもそもさ、うん、もうなんかもっと50年とか60年前なんかさ、ね、15で姉さん嫁に行きみたいなさ
だいぶ古いです
だってなんかもうすぐ家族を作ってみたいなさ。
うんうんうん。
あ、そっか。
私は子供も多かったですからね。
そっか。
僕のだってイメージですら結婚イコール子供とセットの家族でした。
あ、そうなんですね。
うん、
あ、そっか、結婚と子供ってセットなんですね、
セットで、まあ、別にそこ実際は要相談だと思うけど、
うん、
だから亜美ちゃんの場合そのイメージすらも持ってないってことだよね。
そうですね、なんか私は結婚、私が最初にちょっと籍入れようって言ったんですよ、私から、
うん、へえ、
そうなんです、まあ、理由はちょうどちょっとこれ生々しいですけど、うん、なんか補助金が出るみたいな、
生々しいな本当に。え、何の補助金それ？
その宮古島市の結婚支援補助金で、20代同士で結婚したらいくらもらえますよみたいな、市がやってるものが、
するだけでくれるんだ。
あ、そうなんですよ、応援補助金みたいな形で、
まあまあそっからだもんな。
で、まあ、相手が29とかだった、その時ちょうど、だから今しかないと思って、ちょっともう席入れないみたいな話を私からして、来月いい日があるよみたいなことからゴリゴリ私が進めていったっていう。
でもきっと宮古島の思惑としては子供作ってほしいと思うね。
そうですね、きっとそうなんでしょうね、うん、ちょっとそこ全く考えてなくて目先の
ファーストステップとして、とりあえず結婚に、補助金出すんだ。
そうなんですよ。
いやでもさ、そうじゃん、ね、その選択肢が今ある、いろんな選択肢がある中でさ、本当それってすごくいいなって思ってて、私なんか そういうことも考えずに結婚して子供作っちゃったみたいな感じもあったからさ、
うんうんうんうん、
だからなんだろう、いいよね、そこに選択肢があってさ、でその市としては子供作ってほしくてずっといてほしいっていうので、対策しない限り結婚する人が増えないっていう事実もあるなと思いつつ、
確かに確かに、うん、
どうにかしてこうね、結婚させようみたいな。
そうか、20代と30代で結婚、30代以上の結婚もまた補助金出るんですけど、その20代で結婚するのと30代以上で結婚するのとは額が2倍ぐらい違って、
まあそうだよね、若くして多分してもらった方が、離婚率のことあんま考えてないのかな、
うん、
それ多分何年以内に離婚したら返せてくるな。
いや、そういうのは言われなかったので、特に。
あ、そうだ、
はい、
じゃあ罰つくの許容できれば詐欺できるってこと？
ああ、でもそうなんです、そういうことする方がいるのかわかんないですけど、もそうかもですね。
ああ、そうなんだ、そんな緩いんだ。
離婚したらとか言われなかったので、申請の時に。
そっか、
はい、
うん、でもなんか全然あれだね、結婚に対する感覚が俺と違うんだね、うん、
ジャンさんは。
いや、もう普通に恋愛の延長線上にあったの。
ああ
、でもそれは同じじゃないの、
恋愛の延長線上、
そんな感じじゃないの、うんうん、何に違いがあるのかが見えてないんだけど。
いや、なんかその補助金見えて席入れましょうっていう頼ましかったんですけど
それだけがやってじゃないですよ、もちろんその結婚前提では付き合ってたのでそうまあ、それなら今じゃんみたいな感じで。
そう、なんかその結婚に踏み切るときってなんか勢いっていうか、そういうのはちょっと必要かなと思うんだけど、
うんうん、
今そ子供セットだったし、いや、だからお金のことあんまり考えなかったかな。
あ、でもお金のことは考えちゃう、うん、子供育てるとなるとお金がたくさんいるからまだ無理だっていう感覚もセットでありますね。
だからそのマインドセットがきっと今の少子化というか結婚を遅らせてる理由につながってるんだろうなと思って、ね、
確かに、うんうん、
そうだね。
でも別にじゃあこれぐらい稼げてこれぐらい時間の余裕ができたらめどはないわけですね。漠然と
、うん、30代前半にはなのかなみたいな、
うん、
もう、うん、
それはあの パートナーの人も同意なんだ。
うん、パートナーの人も同意で、別に、まあ、授かり物なので結構周りで何でしょう、できづらい方とか不妊治療してらっしゃる方もいるので、うんうん、そういうのを聞いているとできるが前提じゃないって思ってるので、うん、なんかできなかったらその時だねみたいな感じを話はしていて、なんかそこも違うかもですね。結構多分昔だともう当たり前にお子さんできるみたいな感じだったんですかね。そこは違うのか。
いや、なんかそれこそ今だったらハラスメントになっちゃったけど、
うんうん、
まあ、できる&作ってねっていう圧が、まあまああったんだよ
ね。両親からの圧ね、ご両親からの圧がね。
多分特に男性側の親の方が強いんだろうかな。
ああ
女性側に、
うん、
今そこら辺も自由だもんね。
そうですね、
うん、
それはもうハラスメントですからね。
そうだね、
うん、
家族そもそもの概念が違すぎて、なんか違っていうか、あの家族に対する、ね、なんていうのそもそもがなんかいろいろ違うよね。
ま、うん、
だから、うんうん、どういう前提で、なんか前提がそれぞれ違うから、なんかどういう前提になってるっていう
ちょっと補助金のがパワーワードすぎてちょっと持ってみまし
ょう。ちょっと
それじゃないですか、分かるんだけど、なんか
後押しだった
ね。後押しだったね、
はい、
別になくてもしたのはしたね。
いずれは
いずれはね。でだからそのさ、要は赤の他人を受け入れるっていう一番最初のステップなわけじゃん、結構ね。なんかそこを逆にアミちゃんぐらいの世代はどういう感じで、まあ、うん、補助金はとりあえず一旦置いといて、
置いといて、
それ以外のなんか、
うん、
決断に至った理由みたいなのってある？
決断に至った理由、でもなんか周り結婚してる人が本当に少なくて、でも結婚ちょっと年上の友達とか30前の友達とかが、相手がやっぱ結婚してくれない、男性がなかなか決断してくれないってパターンは聞きますね、結構。だから女性的にはなんだろう、そこ早く踏み切りたいけど、男性側がそこ踏み切れずっていうところでっていうのは聞きますね。
法的なところから見ると、いわゆる籍を作るっていう制度は財産分与と、なんと、まあ、籍があるっていう認知以外にあんまり理由がないという か、
うん
うん、か昔はそれこそ血族を燃やそうっていう慣習というか、システマチックなところがあって、
うん、
それこそ見合いでも何でも強制的にさせられてたものが、今個人の自由っていうことで、割と自由になっちゃった今。なんならさっきも言ったけど、事実婚だったり生活さえ共にする、まあ家族みたいなもんじゃないですか、だからそこの中で改めて籍を入れるっていうのはなんかあるのかなと。
周りがですね、どうなんでしょうね。私自身はその、まあ、補助金以外で言うと、籍をもし何かが起きた時に、手術とか倒れたとか事故にあったとかの手術のサインができるのって血縁関係だけじゃないですか。
あ、そうだね、
そういう意味で籍はあった方がいいなっていう感覚ぐらい、もう本当にそれぐらいですね。で、2人でも夫婦の中でもなんかお互いがこう幸せな上で成り立っている関係性で、もしこうどっちかに好きな人ができたとか何か起きたら、まあその時は正直に伝えて違う道もありだよねみたいな話はしてて、まあなんか、それは多分起きない、起きるか分かんないですけど、なんかその辺割と自由かもしれない。結婚は一応したけど、なんか別に離婚に対してのハードルも高くないっていう部分はあるかもしれない。
なんかそれを、結婚してもいいし離婚しても大丈夫な状況を作ってるよね。 自由、どっちも選択できる状況でいられるようにさ、
そうですね、うん、まあ、今子供がいないからそうやって自由に言えるのかもですけどね、
多分子供ができてもそうなんじゃないかなと思うよきっと。
あ、
なんかそういう風な状況をお互いにちゃんと作っておける関係性っていうか、それをなんか作ってるよなって、うまく、
確かにそうかも、
なんかちゃんと話して先に進めそうな気はします。
なるほどなって思う。なんかそう、なんか昔の概念で言うとさ、もう結婚したらもうこれは本当古い考え方だけどさ、今は共働きでって言ってもさって言うけど、奥さんは家に入り旦那さんは働きみたいなのでさ、で今は共働きっていうのはあるけれど、それでもなんか若干ほら家事は奥さんの方に寄ってたりとかさ、そういうのも少しありつつさ、なんかそのバランスをうまく取ってるよね。なんか、あのそのバランスを取ってるかは分かんないけど、なんかお互いが自由で荒れるような状況みたいなね。
あみちゃんとこの家事のバランスはどうなの？
家事はできる方ができる時にやるっていう感じですね。
実質実動時間として、
あっちが6割私が4割とかですかね。
そうなんだ。それはもう物理的に仕事の量は、あみちゃんの方が多いと思う。
仕事量私の方が多いと思います。あっちも多いですけど、私の方が多いかも若干。でも特に分担とかしてないですね。決めてないです。散らかってきたらお互い片付けて、はい、
あと何人か住んでるの？
あ、そうです、お母さんとお母さんの旦那さんも住んでるので4人で住んでますね今。だからまあそんなになんか、みんなで分担しながらって。
そうか、そういう暮らしか。
なんかこれは今回のは本当に時代が変わって家族の概念が変わっていますよっていうのを改めて
そうだね、なんか今考える目の前で突きつけられた感じが
そうそうそうそう、
家族の話には聞いてたんだけど
あっちゃんから事前にですか？
あ、いや、じゃなくて世の中的に今の若い人はみんなそんな感じじゃないですか。でもなんかやっぱり一応恋愛の延長線上にあって、他に好きな人ができた場合は離婚するんだ。なんかその言い方はあれだけど、一人対一人じゃないパターンもあるじゃないですか。
一人対一人じゃないパターン、
まあその複数恋愛みたいな。そこ一応一対一で向き合って、ダメだった場合はおしまいねっていうスタンスだなと。
そうです。なんかそこは浮気と不倫はちょっと嫌で、好きな人どっちもいい、不倫、その状態があるまま他の人ができるのはちょっと嫌で、
なるほど、
出来上がるのはいいんですけど事前に言ってくれっていうスタンスですね。
そうなっちゃった時はしょうがないけどってね。
そうです
言った時は離婚になるんでしょ。
そうです。じゃあっていう感じで、なんかそう、
そう
ね、知らないっていうのがちょっと、そう。
離婚されると思ったらこすやめとこうかね、この人ね時間も時間だしねちょっと時間足んなかったらもうちょっとなんか範囲広げて猫とかも来たかった
んですよ。確かに。
いや
面白いな、
変わりますね、2年も経つと。
そうだね、
結
局のところなんか本当自分がどこまで許容できるのかっていうところが大きいのかなと思ったな。
そうですね、他人を迎え入れるっていうのはやっぱり自分の持ち時間というか、コストが消費されることによって、絶対減るじゃないですか。だから一人でいたいっていう若い人たちが増えてる理由もわからなくはないんですよね。でまあ、仮に受け入れたとしても次のステップ、じゃあ子供どうするかで、また一段落あってっていう、増えれば増えるだけやっぱり 自分のコスト削られていく、
うんうんうん、
なんか極端な話、時間とお金、まあ、物理的に余裕があるんだったら、うん、もっといくらでも家族を増やせるんじゃないかな、
うん、あ確かに確かに、うん、そうかも。
1日1時間の働きでめちゃめちゃ稼げるんだよ、
うん、あ確かにそうですね、そうかも。
お金の不安がなかったら、お金と時間の不安がなかったら子供作ってると思う。子供とかなんかペットとかさ、
うん、うんうん、
そこが大きいんだね、
うん、そうだそうですね、そこだ
だから仕事にも置かれて、まあ、ある程度、ね、お金も稼がなきゃいけないっていう中で、
うん、
二の次になっちゃうなって、
うん、
そう、それを認知しだしたのが今の世代、
ね、
僕らの時はあんまり
認知してなかったよ、
うん、
あの
だからさ
子育てをしてる時に気づき始めるの、あれ自分の時間がないみたいな、あ
ないどうしようい
つ作るんだろうみたいな、
全然ないみたいな
で、いや子供が大きくなった時に、あなんか時間ができてきたって、その時に気づき始めるのを今の若い人はもう先に気づいてんだよね。
そっか、
気づいた時にもういい年なんですよ、
うんうんうんうん、
気づいて、かつもう時間とお金に、まあ、仮にできたとしてももうその時もいい年なんで入って、
うん、
だから
なるほど、おちょっとそこ本当ですね、無限にあったら私はきっと家族を増やそうっていうところに行くと思いますねってことに気づけました、うん、興味がないって思ってたんですけど、そうじゃなかったな、
現実をよく見えてるってことだよね、
うん、
ある、
ね、認知力がこう今いろんな情報があってどういう状況もいる見える状況だからこそ、
うん、
うん、
確
かに、うん、でさ、じゃあ、
ああ、で実際じゃさ、本当にお金とかが、うん、お金と時間が全部あったら家族作りたいかって話だよね、そこら辺の制限がなければどうしたいってね、
あそれは友人の赤ちゃんと別にいいです、
そうかも、
結局はそこなのか、
そうかもしれない、あ本当だ、
時間と金か、
うん
そうですね、
そっか、じゃあ家族、うん、家族と時間とお金を常にこうバランス見てんだね、無意識的に、
うんうん、
なるほど、ここが家族の定義だね、
うん、
リアルな、
生々しい話が大事ですよ、
うん、
いや本当ですね、でもちょっと安心しました、なんか興味がないって思ってたんで自分自身が、うん、そうじゃなかったんだなっていうところが少し安心、
うんうん
うん
うん、
うん、不安だった、
不安でしょ、大丈夫かなみたいな、自分自身がその関心がなさすぎてい
やでもなんか自然なことなんだよ多分、本当に今見えてる世界がもう本当にそういう風な状況だからこそ、うん、自然に見えてるから自然にそういう風に向かないっていうだけじゃないかな、
うんうんうん、
私たちはその世界が昔は見えてなかったから、
うん、
見えてなかったからポンポンポンって進んでしまって、あれ時間ない時間ない時間もお金もあれあれみたいな感じでもがいてたところがあると思うな、
うんうんうんうん、すごい認知変容だ、
これは新しい家族の定義だね、ちょっとこんな家族の定義のした仕方のあるのあるかない
やでもまあシステムというかその構造は必要ですよ、
うんうんうん、
今その子供を育てるにはお金と時間がいるっていうのは社会の構造上、
うん、
そうなっちゃうわけなので、
うん、
例えばまあ例えばですけどお金と時間が作れたら子供が持てるっていうのはなんか、ね、社会の構造的にその補助金もらったら結婚しちゃうじゃないですけど、
うんうん、
もうちょっとその子育てに対しても補助金っていうか、
そうだね、
まあ、その県とか市によっては、
うん、
教育費だったり医療費だったり、
うんうん、
結構面倒見てくれたりするところもある、
うん、だから今子育て支援金とか今たくさんやってるところは力入れてるんだね。
うん、
でも気づいちゃった以上、うん、やっぱりなんかあんまり人は増えないかもしれないですね、うんうんうん、しばらく、
うんうん、そうですね、
なるほどね。
なんか家族がその時間とお金に紐づくものっていうのは定義をしてしまうと、
うん
う
ん、
家族を増やすにはそれが必要って分かってしまったら、
そうだね、現実的だな。まさかここにたどり着くと思わなかった
の。うんうんうん、面白いな。
さて今回のテーマの家族なんですが、過去2年前のね、あの第1話でもね、同じテーマを話しているんですよね。で、興味のがある方はその第1話の家族もね、振り返って聞いてみていただければと思います。では次回の話をしたいんですが、次回のテーマは、祭りですね、お祭り、
はい、
次回は祭りをテーマに話していこうと思います。